殺撃ネトラジ。皆さんこんばんは。今回殺撃ネトラジの司会進行を務めます熟成の坂本流れです。殺撃ネトラジとはクリエイターの養成塾である殺撃塾が創作の観点から様々な話題を取り上げ30分間お送りしようというものです。それでは参加する熟成の皆さんお願いいたします。
SF 担当遠野です。
大輝大輝小島駅です。
ビール大好き岡住です。
はい、ホラー担当海田です。
トランプさんとね、あの安倍さんがちょっと、まあ、会談したみたいで、はい、まあ、とても信頼できるあの、まあまあ、人物だということを、まあまあ、その公言なさってるんですけど、まあ、それについてその日本とアメリカの関係性、安倍さんと大統領の関係性って皆さんどう思われてるんですかね。
まあ、まだ太田ばっかりですから、はい、太田ばっかりで初対面でいきなり相手のことあいつあかんでとか言うやつおらんでしょ、まあ、なかなか。
あ、まあ確かにそうですね。
いや逆に会ったばっかりいきなり信頼できると言われてもなんか怖いなと思うんだけど、うん、
でもまあ表敬訪問ですからね、まだね、うん、具体的に何かこう政策について話し合ったわけでもないと思うんで、
どうなんですか、その表面上の付き合いっていうのがやっぱり日本とアメリカの付き合い方なんですかね。
でもどうなんですかね、特に向こう、うん、向こうのトランプさんは政治経験がない人なんで、うん、
はい、
やっぱ安倍さんの対応は普通の政治家の人とはちょっと違うんじゃないですか。
あ、そうそう、
相手に合わせるとこあるんじゃないですか、うん、
まあそういったその政治的なあの、まあ、まあことにことをちょっとね、あのまあちょっとあの、まあ、中山先生にちょっと登場していただき説明をあのいただきたいんですけど、よろしくお願いします。すいません、
はい、ちょっと中山一郎でございます。はい、なんですか、トランプさんね、はい、おそらく大統領、次期大統領になってめっちゃ悩んであると思うね。わっちゃー、前になっても
さ、
今まであんなにだけど、そう、党も行かへんでって言って不安になってるところを安倍さんが表敬訪問したと、これね、すっごい日本にとって有利やと思う。うん、だトランプさんの、まあ、あの大統領で一番最初の仕事や、まあ、大統領になってないけど、うん、でも一番最初の仕事で、一番最初に表敬訪問してくれたところで、うん、っていうところやから、それは日本であったわけやから、うん、これはね、あのトランプさんの印象としては日本、安倍さんっていうのはかなりいいポイントで良くなったなと、うん、いいことですよ、と思いますね。
そうですね、じゃあ
で予定が45分だったのが90分になった、う
ん、2倍
っていうことですから、うん、かなり90分でかなりいろんなこと喋れるからね、うんうん、あと40万円のゴルフセットはね。オバマさんは5万円やったし、
5万か
まあね、ちょっとそういう、まあ、アメリカと日本の関係っていうのをちょっと、まあ、気になるところではあるんですけど、まあ、今日はちょっとね、それに近いその、まあ、グローバル社会についてちょっと触れ合いたい、まあまあ、そう時間軸に沿ってそういう話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、近畿大学の卒業式にあのライブドアの社長の堀江隆文さんがスピーチをしてたんですよ。で、まあ、なかなか厳しいスピーチで、まあ、自分にも通じることがあるなと思って僕は聞いてたんですけど、まあ、簡単にまとめますと、まあ、5年前スマホを持ち歩いて、まあ、情報化社会、グローバル化なった社会っていうのを僕たちは想像できていたのかなと。で、まあ、未来を予想できるのかと。そんなことはできない。だから今必死に生きよう。頑張ってくださいみたいな、そういう内容だったんですよ。そこで皆さんお聞きしたいんですけど、まあ、5年前の自分の状況を予測できていたのかっていうのをちょっと皆さん、僕は気になるんですけど、まあ、それは情報化社会、グローバル化、だスマホを手軽に持てるという、まあ、今の時代のことも予想できる切り口でもいいですし、そう5年前と今の自分って5年前って5年後どうなってたんかなって自分でそういうイメージがあったと思うんですけど、それイメージ通りなのかなっていうのいう切り口でもいいですし、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、どうですか、あの、まあ、海田さんから。
まあ、でも確かにね、スマホはちょっと意外でした、うん、私。まさか持って歩いてるインターネットがあったなんて、できるなんてと、
うん。
あれなんですよ。私、公衆電話をね、探し求めていた、まあ、時代の人間ですからね、うん、外で電話するには、
うん。
で、持って歩いてる電話がいいなとは思っちゃいましたけど、うん、まさか本当にできるとは思わなかったと。
うんうんうん、
そして、まさかその、歩きながらインターネット、うん、できるとは思わなかったと。
うん、
まあね、情報化社会とは言ってもね、これこの後どんな風に転がっていくのかと、まあそれ考えたらすんごいもう楽しみですわな。
うん。でも。まあ、そういうことを言うてる海田さん自身がスマートフォン持ってない。
そう、私はガラケー派で。
うん。
そう、だから、ガラケーからそう、一つ目にすごいツールを私は手に入れるのよと。
うんうんうんうん。
で、5年前の自分はどうだったかって。
まあ、それもちょっと。
うん。5年前にね、サクレッチ君入ったんですよ。
うん。
まさかホラー担当になるとは思わんかった。
え、そうなん？
そう
なん。え、じゃあ、なんともやった？
え、タイガロマン？
なんか入ってへんかった
っていうか今でもホラー担当やったんやみたいな。
え、ギャグ担当だ。
そっちにしても道はちゃんとそれてますね。うん、間違いなく。
うん、
さあ5年後何書いてんだろう。漫画でしょうかね。
いや、それはちょっと後から話しましょう。未来のことはまだ触れないでおこうと思ってたんですけど。
失礼しました。はい、
すみません。じゃあ岡住さんどうですか。
5年前何してたっけ、その前に、
うん、
そっから考えないと出てこない。うーん、でも5年前の自分の状況予測、あとはここで自分がそうネトラジに参加してるっていうことももちろん考えてなかったし、
うん、
じゃあ携帯電話スマホをまず持ってたかってところですけど、
うん、
私すっごい携帯電話自体にすごい抵抗を感じてて、ネットにも抵抗を感じてたような人間なので、
うん、
まさか自分がスマホを持って歩いてインターネットをするっていうのは、ちょっと5年前の自分が今の自分を見たら説教してると思う。もうそんなレベル。うん、本当に。だから5年前の自分ね、状況想像できてなかったですね。
うん、
全然、うん、本当。
まあ、おかじさんはすごいおとぎでしょうね。やっぱり作税事業に入ってるっていうことで、もう大きな、まあ予想できないじゃないですか、5年前って。
うん、全然ね、うん。だからそう、こうやって中山先生とお話しするなんて考えたこともなかったし、
うん、
本の中の人って思ってましたからね、
うん。
で、皆さんとこうやって出会ったことも、全然想像もちろんしてません
、ね。この、まあ5年前というより、1年前ですごいガラッと変わった感じですよね。
そう。っていうことはもう5年前になったらもう180度どころか360度回転って感じかな。
まあ、ぐるりと一周
回転。また回転するものまた見た。
やっぱり見たか。やっぱりこの前は私
が回転する超常現象また見た。
先生のブログ読んでください。
お見事。
というわけです
。ちょっと一つだけちょっと僕気になったんですけど、まあ、スマートフォンに関してはね、結構予想できてない人が多くて、
うん、
その前に iPhone の前に iPad ですか？
あ、
iPad みたいな、だから、その最初はああいう形をしてたものが、いきなり携帯電話になったんですよ。
うん、
で、それはなんかその Apple がな開発したみたいなんで、結構だからあれになった時、結構驚きを感じた人が多いんじゃないかなって。
俺全く逆で、俺は携帯電話全く持ってなかったから、あれ、できて、みんな5年前かな、携帯、みたいな。
はい、
ゲームやったりとか、
はい、
で俺そこに注目して電子書籍の企画やったりしたけど、逆にそんなできてなかったのって逆に俺思ってた。あれはインターネットとかできてたんちゃうんかなと俺思ってたのよ、
うん
うん、一応ガラケーの時代でも i モードという
インターネットがあったから、うん、で、iPad っていうのはちょうど5年ほど前か、
うん、
出たのが、
うん、
だからそんなに俺びっくりしないね実は、
うん、
あそうかみたいな、
うん
うん、
もちろんそのアプリに関してはこんなすげえのできた、それはまああれやねんけど、うん、そのものに関してはそんなに逆にできてなかったんかっていう、
うん、
逆に衝撃を持ってないから、想像だけでいってたから、
うん
うん
うん、だってそうやんか、みんなあれでゲームやってなんかしてたやんか、いろいろできたんちゃうの当時から、
うん
うん、俺思うねんけど、
うん
うん、
そのまあそうですね。まあ、けど、アップルの iPhone が皮切りで、そうですね。Android とか、そう、スマートフォンっていうやつができていったんですよね。確か。
あと、グローバル社会なんてもう、バブル崩壊したぐらいから、もう言ってたことやしね。
ですね。
そうですね。
グローバル経済とかなんとかって、銀行が全部合併したり、
うん、
外資系が入ったりしてたから。
そうね、
うん。うん。これもそんなに目新しいことでもない。
うん。
まあ中身はどうであれ、このまま安穏とした、うん、安定した将来を送れると思うなって感じ
は、それはその通りや、
うん、
それはその通りや、
うん、すいません、一応全員にと振っていきたいと思うんで、小島さん、
まあ、さっき言ってた先生がおっしゃってた話はもう僕も専門学校行ってた時に、まあ、先生から聞いてたんで、
はい、
で、まあ、半分そうなのかって言って半分本当にそうなのかなっていうのでやってて、で年々こういろいろ時代が進んでいく中でスマートフォンとか、
うん、
iPad とか出てくるじゃないですか、
うん、
で、
うん、
情報とかなんかデバイスとかに一箇所に集まるというか一つの端末でいろんなことができるようになるとか、
うん、
今でいうところのマイナンバーとかいうのも、
うん、
そ
う
その十
マイナンバーも俺十何年前から言ってた
よ、うん、とか言ってたんで、あ本当になった、
そうなるぞっていう、
気持ち悪いな、ほんまになってもら
う予言もできるんですね。
だから本当に俺の予言だと、だから専門学校時代の人間聞いてることがあるけど、あ、先生言ってたことになってるわって、
うん、そうか、作劇塾というのはやっぱりその未来を予想できる場所なのかもしれない
それはどうかわからないけど、
未来予想図なんですね、
少なくとも十何年前は、うん、今の形を思ってた。
でも、うん、マイナンバーっていう名前ではなかったけど、
もちろん
国民創生番号制みたいな言葉が昔からあったんで、まあ、
そう
そう発想としてはあったんですよね、
うんうん、
まあ、実現したのが今になってからみたいなところだし、うん、その技術的にもだから俺としてはスマホとか携帯とかも、うん、あようやくこういうものができたかみたいな感じでな、ようやく時代が追いついたか、うん、みたいな SF にみたいな。
ああそうかそうか。
ただ言うと、ただまあさ、ただ俺言うとくけど、あの俺パソコンやろうだったんでしょ、ちょうど5年ほど前から。
で僕も携帯持ち始めたのがガラケー持ち始めたのが、うん、だいぶ遅かったんですよ。
うん、
大学入ってからなんで2002年とか3年とかあのぐらいなんですね。
うん、そうなんや。
そうで、うん、周りはもうその何年か前から要は。2000年前後ぐらいから、高校生の時ぐらいから持ち始めたんですけどね。で、スマホにするのも僕遅かったんで、
うん、
で、パソコン、家にパソコンありましたけど、自分のパソコン持つようになったのもだいぶ後になってからなんで、
意外や。
意外やね。
Windows Vista からですからね、
僕。おぉ、すげえ意外だ。
で、ただ、その、そういうものができるっていうのは、うん、分かってましたけど、
うん、
ただ、
うん、
その、みんながそれを持つようになってる、
うん
うんとまでは思わへんかったね。しかも、あの、
うん、
今や赤ちゃんですら、
うん、
あのスマホとか iPad とかでね、タッチパネルでパーッと操作して YouTube で動画見たりしてるんですよ、
うん。
そういう動画が YouTube に上がったりとかしてるんでね、また。
うん、
だからそこまでその普及するっていう風なのは思わなかったよね。
じゃあ、トーンさんからしても今の状況というのはちょっと予想できなかったんですね。
うん。あの、うん、まさか俺が福知山に飛ばされるとは思わなかった。
超個人的情報が。
そうですね。あの引き続くんですけど、まあまあ、堀江さんは、まあ、情報化社会になってあの未来なんあの、まあ、レールに敷かれた人生を歩む時代は終わったって言ってるんですよ、まあ、それは情報化社会になって例えば東南アジアがすごい経済発展を遂げてるとかあので日本、まあ、タイの物価なんですけど、まあ、堀江さんはタイに、まあ、マッサージタイ式マッサージを北海道で受けたらしいんですね。でそれがその、まあ、6000円ぐらいやった。だからそれ日本の物価で6000円ぐらい。でも、タイに行って、タイの本場ってどんなもんなんかって言ったら、まあ3000円なんですって。まあ2倍しか変わってない。だからすごい経済発展を遂げていると。で、その危機感はあるのかっていうみたいな感じで、まあ、まあおっしゃってはったんですけど、まあだからこそ、まあ、もううかうかしていられない。で、今やることが何かっていうと、情報をまず手に入れること。で情報を、まあ、有益な情報をできるだけ取り入れて、そして自分を発信することが必要。で何もしない、その情報も入れない、発信しないような人は、これからは生きていけない。だから、もうレールを敷かれた人生の歩み時代は終わったっておっしゃってるんですよ。で、僕たちってまあ、クリエイター目指してるじゃないですか。やっぱ、若干レールから外れていこうという人たちの、まあ、集まりが僕、作劇塾なんじゃないかなって僕、個人的には思ってるんですけど、まあ、それを踏まえて、まあ、堀江さんの言うことってどう思われるのかちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、その、そうですね。あの、皆さんどうですか？
でも、情報化社会って確かにね、前から言われてましたからね。うん、もうバブルのあたりから言われなかった、うん、情報化社会。
90年代に入ってから、うん、あの時は情報化社会とは言うてなかったね。マルチメディア言
う
てた。
うん、おお、そうそう、マルチメディア、そうそう、もうそんな感じ、うん
うん。
で、自分の頭で考えて、自分で発信して、まあ自分で発信しろと、まあ、しろってはまあ最近かな、
うん。
自分で発信できる、まあ、インターネットのツールで見れたから、
うんうん。
でも自分の頭で考えて、自分で考える癖を捨てろよと。
うん、
これね、多分、小学校の頃から言われてるぞ、みんな。
言われてる。
あ
の、指示待ち世代になるなという、そういう文脈でよく言われる。
そうそう、
うん、
マニュアル世代になるのかね。
そうそう
そう。そうそ
う
そ
う。
だから、至って彼はもう、スタンダードなことをおっしゃってますわなとは思ってますよ、私。
まあ、ちょっと思うんですけどね、堀江さん自身が結構ね、イレギュラーな言い方してるんで、この東京大学、早稲田だったかな、東京大学出て中退して、
うん、
で、ライブドアの社長になってはるんですけど、まあ、この人自身がもうレールに敷かれた人生をあんまり歩んできてないんですよ。で、まあ、大学卒業生やってことで就職も決まってるってことで、多分ね、でもそういうふうに、まあ、年功序列、日本の年功序列が安穏した時代はもう終わったっていうふうに、言ってる危機感を訴えたいんやと思うんですよ、僕、堀江さんがこのスピーチしたっていうのは。うん。
まあ、ただ、とっくに年功序列崩壊してるもんね、結構。
うん。
うん、結構、年下の、年下の上司なんて多いぞ、
うん、
見てると。
うん。うん、うん、うん。でも実際皆さんってやっぱ情報を入れて発信してる作業が、まあもちろんブログやってるのは、
うん、
まあ知ってはるんですけど、まあ、やっぱそういうのって意識してやってるんですかね。
ね、情報の欲しい人っていうのは、もういかにしてでも情報を得てるわ。だからこの、便利になったからって言って、変わるもんでもないと思うね。だから、まあ、僕はちょっと映画の勉強を大学の時してたけど、やっぱり俺はそのやっぱり昔のキネマ旬報を買ってきたりだとか、そのシナリオ集買ったりだとか、
うん、
まあビデオ時代だとね、どんどんビデオを自分で買ったりとか、ね、そのメイキングとか入ってたりするわけ、そんな見たりしてたけど、見ひんやつ見ひんしね。
うん、
だから情報社会だってこんなネットにこんだけの情報があるんだけど、見ひんやつ見ひんしね、
うん、
見るやつは見てるしね、
うん、
それだけのことやと思うね。
うん
うん、うまくこの情報をネットに上がってある情報、まあまあ見る機会は多くなったんやろうけども、これうまくこれをちゃんと利用してる人がどれほどいるのか、これは向こうも一緒やで、ね、グローバルっていう、まあ言うたら東南アジアの人たちも一緒やで、ね、やっぱり情報を得てる人は情報を得てるだろうし、得てない人は得てないやろうし、
あ
だけのことなのかなと。ただ相対的に情報を得てる人はものすごい情報を得てるから、
うん、
格差社会がもっともっと広がっていくやろうね。だから堀江さんはおそらくはその格差社会において勝ち組になるためにはお前らを深くしょってあかんぞっていうことを言ってんじゃないのかなと、
うん、
もうその情報、この情報化社会で格差社会を否定することもできないと思うね。
はい、
うん、
う
ん、
そう、
うん、格差はもうもっともっと生まれていくから、
うん、
うん、俺は勝ち組になるためにはということをおそらくお話しされてるのかなと、
うん、
うん、
そうですよね。まあ、じゃあもう、まあ、じゃあ情報を入れ、情報やっぱりなるべく僕たちがこれからね、生きていく上で、やっぱり情報はやっぱりその入れていく必要性はもう十分に十二分にあって、
うん、
でそれでまあその社会的にまあちゃんとした人になろうと思ったらやっぱり。
だからアウトプットしなきゃいけないわけや、はい、アウトプットしない人間はインプットしてへんね、はい、インプットする必要ないもん、アウトプットするということになるとインプット必要やから、
はい、
やっぱアウトプットどんどんやってる人間はどんどんインプットしていくと思う、
はい、
アウトプットしてない人間はインプットばっかりしても何のためにインプットしてるか分からへんから、
うんうん
うん、そうなるとインプットするのはやめると思う、
うん、
それどうなんですか、それ個人会社の社長とかじゃなくて個人レベルでそれが求められてるんですか、
ね、そうそうそう、
あそういうこと、
うん、だからその会社ってもう分からへんやん、どうなるか、もう年功序列がないわけやから、
はい、
昔はまあ入社したらそのいわゆる退社するまで、うん、会社が面倒見てくれて、その後も年功序列やからさ、
うん、
まあまあ年から出世もしていったし、
うん、
給付金もボーナスも上がっていったり、そうじゃない時代になっちゃったわけやし、うん、いつ吸収合併したりだとか倒産したりとか分からへん、吸収合併した途端に自分のチームは危うくなるわけやから、どんな上層にいたとしてもね、ほんならもう自分で食っていく、自分で生きていく力のないやつっていうのは、
うん、
そこでもう潰れちゃうわけや、
うん、
だったらそのどういう状況になっても自分で生きていけるだけの力のスキルを持っとけよと、それに必要なのは情報なんだよっていうことを、うん、おそらく堀本さん言ってる、
じゃあ
至極正解、
うん、そうですね、まあそうですね、だから情報を仕入れること自体が大、まあ、その、必要なんですけど、
うん、
まあ、他にメッセージとして、今を必死に生きろっておっしゃってるんですよ。
うん、
堀江さんは。うん、まあ、それは、まあ、未来が予想できないから、 まあ、できるだけ今現在ある情報を手に入れた上で、今何をするか、それが重要やっていうふうに言ってるんですけど、皆さんって今を、まあ、どういうふうに、今をまあ、失礼で、まあ、少子でお聞きするんですけど、今必死に生きています？生きてらっしゃるんでしょうかね。
死も何もあんたってやつも死に物狂いで、
そうですよね。
みんな必死やと思うで。みんな必死やと思うで。必死でない人間はいないんちゃう？
はい、そうですよね。
今すごい必死ですよね。
必死だったね、もう。
ちょっとテーマが難しいんで、ちょっと自分の頭がついていけないんですよ。僕の頭は多分ね、まあ、情報化社会であっても、Windows 98ぐらいなんですよ。わかりづ
ら
いと思う。
せめてビスタぐらい。
そら、この中で今一番必死やったのは、もう、本当に坂本さんですわ、本当に伝わってきました。
ちょっとこのテーマ難しいなっていう、ね、今、指示って感じてるんですけど。
それに立ち向かう、かっこいいじゃないですか。
うん、そうそう。
ね。
そうですね。どうです？もうちょっと、まあ、ぶちつけなんですけど、小島さん、どうですか？今を必死に生きてるっていう感じは。
今を必死に生きる。まあ、楽しく生きてますけど、まあなんか、だからその、だからそんなに難しく考えてないんですけど、
はい、
例えばまあ情報集めなとか、
うん、
こう必死に集めなとかいうよりも、
うん、
まず自分の興味のある情報はもうか、まあ、勝手じゃないですけど、勝手に入ってくるじゃないですけども、うんう
ん、ああ。
もう無自覚、無意識のうちにこう集めてたりとか、
うん、
いうのも、それはもう他もうインターネットで簡単に調べれる人たちはもうみんなそうだと思うし、
うん、
あとはまあなんか人に会って面白い話聞いたなとか、
うん、
そういう本とかに載ってないなんか面白いマニアックな話とか聞けたなとかっていうのは普通にあるので、
まあ楽しく生きるにしても必死さが必要っていうことですよね、やっぱり。うん。積極性がやっぱ大事っていうこと
ですね。さっきの行動、まあまあ、だから行動してから考えるとかそういうことですか。
うん、多分、はい。そうですね。まあ、今さん、まあ皆さん、まあ、必死に生きてらっしゃると思うんですけど、まあ現在。いや、僕ね、フォーレーさんの意見には賛同できない点が一点だけありまして、未来がどうなっているかわからない。
うん。
うん。だから今は必死に生きろ。っていうふうにおっしゃってるんですけど、僕、未来予想することって必要なんじゃないかなって僕思ってるんですよ。先見の明が必要やと思うんですよ、未来に対して。だから、僕たち5年後、10年後、未来のこと、想像できるでしょうか？どういうふうになってるか想像できるでしょうか？まあ、できると思うん、まあ、自分なりにそれがならなくても、なんとなく想像できることは必要なんじゃないかなと思うんですけど、皆さん、どうですか？未来についてって予想できますか？
まあ、自分が成功したイメージを思い描きなさいっていうのは、なんか成功するためのセオリーっていう方にあったわね、と、
うん、
今、ちらっと思いましたけどね。うん、
どうですか、5年後っていうのは、そのグローバル化社会がどんどん促進されていくわけじゃないですか。うん、そういった意味で、その、もう変な話、AI がすごい、発明されてて、もうロボットが全てする社会になってるかもしれないみたいなことを、もうまあ考えれんこともないじゃないですか。皆さんの未来予想図っていうのはどういう感じなんでしょうね。か
妄想して遊びますよね。例えばソフトバンクのロボットの、
ああ、
もっと進化するでしょうし、だからああいうのが可愛い女の子になって、そこにゲームのデータ注入して、挿入して、でそれで遊んでる人たちもいっぱいいるだろうしとか、
うんうんうん、
でスーパーとか何でももう今で一人のレジのやつあるじゃないですか、
うん、
ああいうのとか全部ロボットになるんやろうなとか、
うん
うん、
となると経済どうなるのかやね。
怖いですね。
だからその働く人がいなくなるわけ、うん、だから単純労働はロボットがやっちゃうし、
うん、
頭脳はコンピューターがやるわけだから、うん、創作に関してはまだロボットとか機械は入ってけへんと思うから、うん、創作に関しては大丈夫と思うけど、うん、単純労働とかなくなっていくと、うん、じゃあ人間は何をして収入を得るの、仕事は一体何があるのってことになっていくと、
うん、
これは大変なことになる、
うん
うん、本当に格差社会がもっと拡大していって、うん、そういう人間を動かす、
うん、
ね、管理をやってる人間っていうのはいると思うね、まあ、そういう人間はいると思うんだけど、うん、まあおそらく下の労働力はロボットとか機械になってくると、
うん、
だから堀江さんはそこを言ってんちゃうかな、お前らちょっとぼやぼやしてると労働力としても弾かれるぞと、うん、
ああ、 ああ。そうかそうか。じゃ
あ、で、雇う方はだってロボットの方が、あの、効率いいと思ったらね、うん、まあ、ずっと初期投資はいるけど、あと給料払わんでいいわけやから。
うん、ですよね、うん。文句も言わないし。
そう、文句言わないし、社員食堂もいらんし。宿舎か、作ってやらんのもええしな。
ああ。
安上がりやもん。その、油差してるだけやん。油差すとどうやねん。
まあまあ、極端な話、そういうことです
から。そういうことやんか。
で、しかも、あの、だからそうなると、人間は、社員は全員管理職みたいな感じになると思うんですけど、うん、でもその管理職言うたら、そんなたくさん人数いるわけじゃないし、
はい、
でしかも、ロボットも AI もまだそんなに導入されてないとはいえ、外国人労働者を受け入れようという話になってるじゃないですか、
はい、
移民をもっと受け入れたらどうやみたいな話があるじゃないですか。で、日本ではまだそこまで進んでないですけど、うん、あのヨーロッパとかアメリカとかは、やっぱそういうのが進んでるし。だからロボットの代わりにその海外の労働力を使おうっていう発想になりつつあるんで、うん、結局似た話にはなってきてるんですよね、向こうでも。
うん、まあ日本はまあ、ね、受け付けないけどね。アメリカはだって移民で発達した国やから、うん、あそこで移民ストップにはおかしい話やな、ね、
うん
まあ
うん
うん。お前らももっと正せばどっかの移民やろって話や、インディアン以外はな。うん
うん、先週東京へ行った時、あのコンビニの店員さんは外国人の人がほとんどでした。
多かった、ほとんど
めっちゃ多かった、
うん。
日本人の店員さんいなかったと思う。いなかった。新宿はね。
うん。
本当。
日本人はみんなあのあれ若いやつはこもってあのパソコンでゲームで、アニメ見てるかもからない。国滅ぶなこれ。
やばいね、5年後。
うん。だそういった意味で正確な未来予想っていうのがやっぱり僕たちが今やっぱ情報を仕入れることで必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからそれにやっぱ情報ないとその動けないし今から変えていくしかないんじゃないですか。それでその5年後まあ通用してるかっていうのが多分重要だと思うんですよ。だからやっぱり堀江さんが一貫して僕あのコレバさんとできるんですけど、やっぱり情報をどんどんどんどん仕入れてやっぱり未来って予想して いかないあかんと僕はね、あの今ちょっとこうネットラジオを司会しながらちょっとまあ考えてしまいました。
でもこれはその大学の卒業式で言ったことやし、
はい、
そのだからこれからどんどん君たちは情報を仕入れていきなさいよと。で、はい、ある程度情報が溜まってきて自分で考えられるようになったらそういうことも考えていったらええよみたいなことやと思うんですよ、
はい、
先には。だからそこまで先の話をしてないっていうだけだと思いますけどね、
は
い、
ああそうかそうか、そうあ
だから今はまだその情報を仕入れて頭で自分で考える習慣をつけなさいよという程度にとどめてるんじゃないかなと僕は思うんですよ。
これは
だから僕らも大学を卒業してかなり経ってますから、
うんはい、
あの未来のことも考えていかなきゃいけないっていう段階に入ってるわけですよ。
ああそういうことか、
う
ん、
そうそう
そうですよね。
正直ビジネスとかもう5年後10年後も考えてるで、
うん、
ビジネス世界はね、
はい、
そこにいる人はそうやで、
うん
そ
う,
ね
うん、うちの会社あんま考えてないですけど
だから5年後10年後の先のことを考えなきゃいけないのに目先のことしか考えられない会社っていうのはやっぱ潰れていっちゃうよね。
倒産するわ。じゃあそうですね、僕らができることって一歩一歩やっぱり情報を仕入れて未来を予想して、まあ、通用していくような、ここにいるメンバーはもう全員通用していってほしいなと思うんです。5年10年
10年後もね、階段語るロボットはないと思う
わかりませんよ。
ないな、
わかりませんよ先生。
ゼロ1号とかできてるかもしれない。
ないない、あの名前で、ね、ちゃんと
分
か
る
そうかな。
それぞれ
弁償ロボットみたい
な。まあまあ、まあ、階段を飾るロボットができないとは思いますけど、まあ、その、
金の問題や、そんな金の。他にある、あるやろ、やらすこと。
はい、はい、まあ、そうですね、できるだけ正確な予想っていうのを、まあ、僕自身としてやって、まあ、未来を予想していきたいなと僕は思います。
まあ、グローバル経済からね、はい、どこを見たらいいのかったら、アメリカ、ニューヨーク、
うん、
ウォール街、うん、もうここです。ここを注目し、うん、ここが動かすからね、これが。
うんうん、
だ日本の経済、アベノミクスは何年かないと、結局そこやからね。
うん
うん、
はい。まあ、もうアメリカ、まあ、まあ見て、 経済の流れをちょっと僕もこれからチェックしようと思うんですけど、まあそれではまあ音楽が流れてまいりました。そろそろエンディングです。三角形ネタでは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などタイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか。
まあ、基本的には自分の楽しいと思うことをとことん追いかけていけばいいんじゃないかなと思います。
はい、
堀江さんもなんか遊びとか好きなことを仕事にしようみたいなこともおっしゃってたので、そういうのをいろいろまた調べてみたいと思います。
今日の坂本くんの一生懸命な司会を見て私も今を一生懸命生きようと思いました。
これね、僕最後僕コメントしてもいいですか。
はい
はい、アメリカ経済より自分の財布。
あ、僕いいですか。
はい、
すいません、ちょっとあの粗相があるような今回はすごく反省しております。
はい、
次に行かせたいと思いますので、最後に中山先生。
はい、海賀さんに言います。あなたの財布はアメリカに行ってる。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。